続きまして、堀文彦議員、町営バス。質問、持続可能な町営バスの拡充を。答弁、町民理解を得ながら効率的な運営を図る。質問趣旨、公共交通空白地の解消に向けて、いち早く本町の課題を解決するべく、将来の町営バスの運行施策について見解を伺った。議員、本町の町営バスは現在実質11台を運用しているが、対応年数やコスト面を踏まえ、ワゴン車への切り替えなど、効率的な運用や公共交通空白地の解消が必要と考える。今後の車両更新計画を踏まえた本町の公共交通施策の展望について町長の考えを伺う。町長、町営バスの利便性向上とコスト削減のため、これまで利用者ニーズに基づき、路線見直しや大型バスからマイクロバスへの小型化などを進めてきた。今後も車両更新時には利用状況やコストを踏まえた適切な車両選定を行い、公共交通空白地の解消にも努める。将来的な役割拡大とコスト抑制の両立に向け、便数見直し、デマンド化拡充、路線統廃合、車両小型化、運賃改定などの抜本的な見直しを進め、町民の理解を得ながら効率的な運営を図っていく。議員、スクールバス自体を観光資源として活用するために、我が国のアニメコンテンツ力を活かし、キャラクターのラッピングバスを導入し、インバウンド観光客を呼び込む手段が有効と考えるがいかがか。町長、ラッピングバスについては、子どもたちの学習意欲への効用にもつながると考えている。本町でも今後観光対策について関係各所と連携しながら施策を講じていくところであるが、町営バスの観光資源化も含めて協議をして参りたいと考える。実際に室蘭本線の存続に向けた周辺自治体との協議でも、ラッピング車両の導入については話題に上がっているところである。感想、膨大な経費もかかることなので、町営バスの運行に観光要素を含めて、ぜひ国家戦略特区のプランとして、本町から起案提出をお願いしたいと考えている。物価高対策、質問、重点支援地方交付金の有効活用を。答弁、所得制限なく早急な給付に努める。質問趣旨、重点支援地方交付金特別枠の町民への給付方法について、少しでも拡充される方向で検討されるよう質問した。議員、高市政権が推進する重点支援地方交付金の特別枠を活用した物価高対策について、1月にも事業開始するよう自治体へ指示が出されている。本庁における物価高対策の具体的な取り組み内容や所得制限を含む対象範囲の設定について考え方を伺う。町長、国の通知では、物価高騰支援の対象や方法は地域の実情に応じて設定可能とされている。食料品価格の高騰は所得に関わらず町民全体に影響していることから、所得制限を設けず、全町民を対象とした支援が必要と考える。今後の 国の通知を踏まえつつ、本庁の実情を十分に考慮し、重点支援地方交付金を活用した効果的な経済対策を実施していく考えである。感想、事務経費、事務負担のかからない方向性で検討を進めていただき、町民一人当たりへの給付額が少しでも多くなるように期待する。